じゃあ最初のスライドをお願いいたします。私は主に C 型肝炎をやってますが、半分趣味でパキロウイルスもやってます。で、今日お話ししますのはパキロウイルスのお話をしたいと思います。パキロウイルスはあまり皆さんおなじみのない昆虫のウイルスです。そして昆虫のウイルスは哺乳動物で見られるウイルスと同じように、ほとんど同じようなウイルスが昆虫にもいます。そしてこのパキロウイルスというのはダブルストランドのサーキュラーな DNA 遺伝子として持つエンベロップをかぶったウイルスです。そしてこのエンベロップ、ここに GP164 というタンパクがあるんですが、これは後で重要になるので少し覚えてください。ウイルスはこういった細胞表面から出荷してくるウイルスと、この多角体の中にいるウイルスというのはちょっと形が違いますが、それも後でお話しします。で、このウイルスは、宿主域が非常に狭くて、こういう輪子目、膜子目、草子目、蛾とか蝶とかハエとかアブとか、こういったものしか感染しないウイルスです。そしてこのウイルスが感染しますと、その感染後期に核の中にこういう多角体というのを大量に作ります。で、この多角体は感染後期にはその全細胞タンパクの 50% ぐらいにも達して、非常に強力なプロモーターと翻訳系を持っているということが分かります。それでこのバキロウイルスを最初に注目したのは、このウイルスを使って物を大量に発現させようということでありました。次スライドお願いします。で、もうこれ皆さんよくご存知かと思いますが、そのバキロウイルスに発現した遺伝子を入れる方法を書いたものですが、このウイルス、先ほど言いましたように130キロベースの大きなサーキュラーな DNA を遺伝子として持ってますが、それに直接その発現した遺伝子を多角体プロモーターの下流に入れるということは不可能です。そこでこの多角体遺伝子のフラグメントをプラスミドに入れて、その発現した遺伝子を多角体プロモーターの下流に置き換えた、こういったトランスファーベクターと、このウイルス DNA はそれ自身感染性がありますから、このウイルス DNA とトランスファーベクターを細胞の中に導入します。そうしますと細胞の核内でこういう、相当組み換えが起こって、組み換えウイルスが取れるというわけです。で、この組み換えウイルスが感染しますと、ウイルスが増えて、この多角体プロモーターが活性化されて、タンパクが大量に取れるというシステムです。次スライドお願いします。で、これはちょっとその本題からずれますが、この多角体バキロウイルスのシステムで、そのベクターをいろいろ、私がまだ20代の頃にやった仕事ですが、最初にこのベクターを作ったのはアメリカのサマースのグループです。で、彼らはこの多角体プロモーターの下流に、ここが転写回収部位です。そしてここにリーダーシーケンスがあって、多角体に遺伝子があります。で、彼らはこの多角体遺伝子を除くときに、ちょっとリーダーシーケンスを取った。で、さらに、取って変なシーケンスを入れたんですが、そしてこの RP6 というのはイギリスのグループが作ったベクターです。そしてこれが YM1 というのは私が作ったベクターで、このリーダーシーケンスを完全に保持して ATG の A まで残した、こういうベクターを作りました。それはなぜかと言いますと、我々が使っているカイコ、与党がのウイルス ACNPB というウイルスと、これはカイコの同じような多角体ウイルスがあるんですが、そのこの与党がのウイルスはカイコには感染しませんし、カイコのウイルスは与党には感染しないわけですけど、この多角体遺伝子のリーダーシーケンスが完全に一致するわけです。それでこのシーケンスは何か重要だろうと考えて、ただ単に考えて、ここの ATG のエータで残しました。で、この下流にリポーターとしてアレノウイルスとヌクレオキャプシドプロテインを入れて、その発現を見たのがこれです。これはクマシーで染めたものですが、これがワイルドの多角体、こんなに大量に作ります。そしてこのリーダーシーケンスを少しずつ長くして、これが YM1 ですけど、することによって発現量が格段に良くなるというのが分かります。そしてこの電源で言いますと、多角体は核にありますが、アレナウイルスのヌクレオキャプシドは細胞質にこういう結晶して見える。で、バキロウイルスの発現ベクターはこのリーダーシーケンスが非常に重要であるということであります。次スライドお願いします。で、バキロウイルスの発現系は非常に強力なプロモーターで大量に遺伝子を作れるということ、それから昆虫細胞も一応その真核細胞なので、糖鎖とかリン酸とかそういったもの、いわゆるポストトランスレーショナルなモディフィケーションが期待できるということ、で130キロも DNA があるのでかなり大きなものが入る。そしてヘルパーウイルスは必要ない。そして
地区地域が非常に狭くて安全だというふうに考えていたわけです。ところが次スライドお願いします。次お願いします。これは私たちがベクターを開発した当時に、まあ、そのアメリカのグループがまずそのバキロウイルスをまんまるの細胞にかけるとその細胞の中に入っていくというのを報告しています。1983年。またそのミラーたちはその SRV の LTR のプロモーターにキャットを入れたウイルスを作ってそれをこうまんまるの細胞に感染させるとキャット活性が検出できていたんですが、彼らはこれはデノモの合成ではなくてウイルスに混沌したものがたまたま検出されたものだろうというふうに解釈していたんです。でそれから約10年後、そのドイツのグループとアメリカのグループがついにその幹細胞特異的にバキロウイルスが感染してその適当なプロモーターを選べばその動物細胞でも哺乳動物細胞でも遺伝子を導入できるということを報告しました。次スライドお願いします。それで、でまあ、これが今日の主題になるんですが、こういうふうにバキロウイルスがそのまんまるの細胞にも感染して遺伝子を発現できるということが分かりました。で我々がやったのはそれが本当に肝細胞特異的なものなのか、もっとその宿主を広げることはできないかということを考えました。それでまずもっと強力なプロモーターを使えばいいんじゃないかということを考えて、庄司君たちが、まあ、先ほど話に出ました CAG プロモーターを使いました。またさらにバキロウイルスのエンベロープ GP64 とその他のウイルスのエンベロープ、例えば VSV のGタンパクなどを被らせたいわゆるシュードタイプを作ったらどうなるか、またそのバキロウのエンベロープである GP64 をいっぱい持ったような過剰発現させて大量に持ったウイルスを作ればどうなるかということを調べてみました。次スライドお願いします。でこれは CAG プロモーター、まあ、阪大におられる宮崎先生が作られたベクターで、斉藤先生からもお話がありましたが、チキン、ニワトリのベータアクチンのプロモーターにその CMV のエンハンサー、そしてウサギのベータグループのポリデリンがついているし、まあ、今世界最強のプロモーターだと思います。これをポリヘドリンプロモーターの下流、まあ、プロモーターと置き換えたこういうベクターを作りました。そしてここへリポーターとしてウシクレスを入れました。次スライドお願いします。でいろんな細胞にかけてみました。これは、まあ、肝臓系に入るということが分かったので FGH2H こういう人を肝がん細胞に入れました。まあ、見事に入りますが、ヒーラ、子宮頸がん、サルジン、ブタジン、こういった細胞にも非常に効率よく入ると、いわゆる肝細胞特異的ではなくていろんな動物細胞の肝臓以外の臓器にも入るということが分かりました。そしてこれはその肝細胞にかけてウイルスがどういうふうになくなっていくかを見たんですが、感染させて約9日でウイルスはディテクトできなくなります。しかしそのリポーターの活性は2週間経っても高い値を示しました。つまりウイルスは複製することなく高い値を維持できるということが分かりました。次スライドお願いします。でここは少し話がややこしくなりますが、それではもっといろんな細胞に入れようということで、シュードタイプ、つまりバキロウイルスのエンベロープ GP64 だけでなくて、例えば VSV の G とかマウスコロナウイルスの S タンパクとかいうものを入れようとしました。で、まあ、コントロールとしてそのこれにCAG プロモーターの下流にそのルシフェレースをリポーターとして入れて、さらにポリヒドリンプロモーターの下流に VSV1、 それからマウスコロナウイルスと S タンパクで、 VSV の G タンパクを認識するものはホスファチルセリンというオスポリピットですと言われています。またマウスヘパタイティスバイラスの S タンパクはこれはカルチのエンブリオニックアンチゲンというこういうタンパクをリセプターとして認識しています。そして我々はその バキロウイルスのエンベロープであります GP64 をさらに高発現させようという、まあ、このエンベロープタンパクを2箇所、1箇所は強力な多角体プロモーターに入れたものを作りました。またコントロールとしてここへ、まあ、細胞表面まで出ないグリーンフロレセンスプロテインを入れました。でこういうウイルスを作りました。次スライドお願いします。おそらく 感染した昆虫細胞ではこういうことになってて、まあ、GP64 をポリヒドリンプロモーターにさらに発現させたものではこういうふうにエンベロープタンパクを過剰に持ったもの、これを64と呼びます。それと VSB の G を多角体プロモーターに入れますと VSB の G タンパクとバキロの64タンパクを持ったもの、それから MHV を持ったもの、それから普通のバキロウイルス、こういったものが取れてくるはずです。次スライドに話します。で、確かにこれが本当にこういうのができているかを、これは生成したウイルスをクバシーで取ったものです。これがキャプシドタンパクです。一番上が GP64 のタンパク。で、クバシーで見えるのはこの VSB の G がここに、2番目のウイルスで見えます。で、MHV の S タンパクが非常に大きいので、クバシーでは見えませんけど、これをウエスタンでやるとここに見えます。で、これは VSB のウエスタンです。で、これは GP64 のウエスタン。で、この粒子に GP64 がこれに本当にいっぱい入っているかどうかを見るために、まあ、これヌクレオキャプシドの値でこの64をスタンダライズしてきました。そうしますとこれを1にするとこういう64をオーバーエクスプレスしたものでは 1.5 倍入っています。また VSV の G や MHV の S でを中度タイプにすると約3割その本来の GP64 の取り込みが減ってました。次スライドお願いします。そこでこれらのウイルス の遺伝子導入効率を調べたものがこれです。これがヒト肝臓、この3つがヒト肝臓、これはヒラサイモ、二級三定、サルジン、ブタジン、PHKCHO、それからマウスの肝臓、ラットの肝臓ですが、普通のバキロはこの茶色というか黄色のバーですが、こういうシュードタイプにする、あるいはバキロのエンベロ自身をオーバーエクスプレスしたもので100倍から、まあ、10倍から1000倍ぐらい導入効率が上がるということが分かりました。まあ僕がびっくりしたのはバキロのエンベロープを単純にオーバーエクスプレスしただけでもかなり上がるということが分かりました。次スライドお願いします。で、今度は、まあ、こういう遺伝子導入効率が上がったバキロウイルスができたので次に入れたいのはやっぱり動物個体に入れることができないかということなんですが、これがアデノウイルスとは違ってなかなかうまくいかないです。で、一つはこのバキロウイルスというのがこの補体系によってすぐその不活化されるという報告がドイツのグループによって報告されました。で、それをオーバーカムするためにそのやった方法は先ほど言いましたバキロのエンベロープタンパク GP64 にちょっと補体からの活性を、まあ、補体のから不活化されるのを、まあ、避けるためにダフを入れて、で補体からなかなか補体耐性のウイルスを作ろうとした試みがネイチャーバイオテクの今年に報告されましたが、これでもやはり血のみラットしか入ってない、マウスには入ってない。あとは、まあ、そのラットやマウスの脳に直接注射して遺伝子導入を見れたとか、まあ、あんまりこうすっきりした動物個体への導入が遺伝子導入がうまくいってません。で、一番の問題はおそらく補体でバキロウイルスは不活化されるだろうということです。次スライドお願いします。それを見てみます。まずこれはこの VSB の G を持ったバキロウイルスで、バキロのエンベロープをオーバーエクスプレスした普通のバキロウイルスです。で、これはヒューマン、ギニアピック、ラットマウスの血清で、赤いのがそのまま非同化してないやつ、黄色が非同化したものです。ご覧のように非同化することによって人やギニアピック、ラットで電子導入効率はうんと良くなりますが、マウスは非同化しようがしまいがほとんど導入効率は変わらなくて、マウスにマウスの血清の個体でウイルスが不活化されているのではないということが分かります。次スライドお願いします。またさらにそのフサンというこの DIC の治療薬があります。これは個体の系をブロックする薬ですが、これで血清をいろんな濃度で処理していました。これもさっきのデータと同じで、やはり人やラットの血清にフサンを加えていくとそのドーズディペンデントで遺伝子導入効率が回復しますが、マウスのその血清に関しては不産の影響は全くなく、 マウスの血清で不活化ウイルスが不活化されるのは、まあ、マウスの動物個体で入らないのは個体のせいではないということが分かります。次スライドお願いします。でそれでは次にこういう、まあ、バキロウイルスが動物の哺乳動物細胞に感染して入っていく機構はどういう機構なのかということを調べてみました。次スライドお願いします。そこで、まあ、先ほどのウイルスですが64をオーバーエクスプレスしたもの、それから VSV と G を持った集合体、それから MHV ベースを持ったもの、これらがどういった、まあ、この感染のスペシフィシティを、まあ、抗体で調べてみました。64のウイルスは64の抗体で完全にブロックされます。で VSV の G を持ったものは主に VSV の抗体で中和がかかります。64ではわずかですが、完全にこの中和タイプをブロックするには2つの抗体を混ぜないといけません。また MHV の S を持ったものでは主に64の抗体が効いて、わずかに MHV の S が効きます。でこのウイルスも両方の抗体をミックスしないと感染はブロックできません。次スライドお願いします。でこのウイルスを使いまして一番耐性が高かったヘプジ2細胞をオスポリパーゼ C、プロネイズ、まあ、ストリウムペイオで、まあ、臨死質なのか、タンパクなのか、糖鎖なのかということを調べていました。こういった濃度でヘプジ2細胞を処理しましたところ、その VSV の G を持った集合体、それから64をオーバーエクスプレスしたウイルスでは、オスポリパーゼ C の処理で感染化が、まあ、劇的に落ちます。一方、MHV で S、タンパクをタンパクを認識するリセプターを持ったウイルスは、まあ、これに抵抗性を示しました。つまりこれはホスパチリルセリンと呼ばれていますし、まあ、64も、まあ、VSVG と同じようにホスポ臨死質を認識しているだろうというふうに考えました。でプロネイズソデウムペリオデートではほとんど変化はありませんでした。次スライドお願いします。で、まあ、このバキロ64が認識するのはGP64 が認識するのはおそらくスポリピットだろうということで、こういった生成リピットを、まあ、感染するときに添加してその阻害効果を見ていました。そうしますとこれホスパチルアシッドあるいはホスパチルイノシトル、特にホスパチルイノシトルで GP64 を持ったウイルスがかなり特異的に抑えられます。でホスパチルセリンあるいはVSV の G ではホスパチリルエタノールでかなりブロックがかかるということが分かりました。そこでさらに次スライドお願いします。CHO の細胞でこういうホスパチリルイノシトルの合成欠損株あるいはホスパチルセリンあるいはホスパチルコリン、こういった合成阻害がかかるセルラインが取れております。それでこういうまずホスパチリルイノシトルの合成がうまくいかない条件、黄色で示してますが条件にしてこの64ウイルスと中度体 VSV の中度体をかけてみますと、このホスパチリノストルができてない条件だとこのバキロの64をいっぱい持ったウイルスは感染がかなりブロックされますし、ホスパチリセリンができない状態だと VSV の G をかぶったウイルスの感染がかなり落ちる。このことからもバキロウイルスの GP64 はオスパチルイノシトールを認識して感染しているのではないかというふうに考えています。次スライドお願いします。でこれをまとめてみますと、バキロウイルスはその強力なプロモーターを使えば幹細胞以外のいろんな細胞で遺伝子を導入できると、そしていろんな他のウイルスのエンベロープを持たせればそういった集合タイプを作れば宿主域を拡大できると。でさらに GP64自分自身のエンベロープを過剰発現させても遺伝子導入を増強できる。で個体によってエール不活化不産によって回避できる可能性があるという。そしてマウスでなかなか入らないのは個体以外の何らかの要因があるという可能性があります。そしてバキロウイルスの感染にはホスパチリルイノシトルが重要であろうと。で動物個体の導入はまだいろいろやらなくてはいけないことがあります。次スライドお願いします。でこれはもう斉藤先生がおられないのでちょっとあれですけど、まあ、バキロウイルスこれが同じ発現カセット、つまり CAG プロモーターの下流にラック G を持ったバキロウイルスと同じ発現ユニットを持ったアデノウイルスをもう100でヘプジン2ウタージンキラ細胞にかけた時ほぼ同等の感染導入効率を示します。 次スライドお願いします。しかしながら、まあ、これをアデノとマキロをちょっと比較してみたんですが、まあ、マキロの利点というのは大きい遺伝子が入ると、それを今まで言ってきたんですが、今日の話だともっと大きいのがアデノに入るみたいでちょっとがっかりですけど、で作成する期間が、まあ、多分マキロは2週間だと言いますけど、アデノはまあ 1,2 ヶ月かかります。で細胞属性はマキロは弱いと言ったんですけど、これは弱くなる可能性がある。またこれもちょっとがっかりですが、でベクター自身の遺伝子発現、マキロないアデノもあるというのは、これも なくなるかもしれない。でこれは多分間違いないと思うんですけど、ほとんどの人がアデノの中和抗体を持っています。マキロに、まあ、かかっている人はあまり聞いたことがないので、多分皆さん中和抗体がない。でウイルスの安定性は、まあ、2つとも非常に安定ですね。でアデノのいいのはやっぱり非常にこうハイタイダーのウイルスが取れるという点ですね。十分9錠近く取れる。で非常に宿主域が広い。で一番いいのは動物でもうまく生える。マキロではまだまだいろいろなことをしないと生えらないという問題になります。次スライドでしょう。それでこれからのマキロウイルスはどうしようかということで、今考えているのは、まあ、マキロの動物細胞へ入っていくのに一番重要なのは GP64 です。でこれはおそらくホスファチリノシトロという、非常に、まあ、どんな細胞でもあるユビキタスの分子を認識しているので特異性を出すのが難しいわけです。そこでこれを完全にリプレイスして自分の目的とするリガンドをかぶらせる方法を考えています。そしてこれで目的の細胞にだけターゲッティングできるようなバキロウイルスを今作ろうとしています。次ですね、お願いします。それともう一つ、バキロウイルスは昆虫細胞で遺伝子をものすごく大量に作ります。これはまあどんなウイルスベクターにも負けないと思います。それで例えばヘパタイティス2とか HIV のギャグとか、あるいはパルボウイルスなんかを作りますと、こういうふうにウイルス用粒子を大量に作ることができます。でこの粒子を生成してきて、一回その EDTA なんかで一回リフォールド戻してやって、そこへ DNA を入れてやると、こういう取り込んだこれ VLP に DNA を取り込ませることができます。こういった VLP にをベクターとして使う方法が一つあります。それとただ単に例えば E 型カエルの VLP をマウスの蛍光、まあ、サルでもいいんですけど蛍光で伸ばしてやりますと、その IgE だけじゃなくて IgA だけじゃなくて IgG も上がること、こういう粘膜がコーザルイミュニティで非常にいいベクターになるということがあります。だからこういう VLP を使うという方法が一つあります。次です。もう一つは、これはうちにいたヤプさんがやった仕事ですが、ポリオウイルスの前兆を、まあ、T7 プロモーターの下流に入れてマキロに組み込んだことがあります。そしてそれを動物細胞にかけると、何も T7 プロモーターを、こういうポリメラーゼが発現してなくても、こういうポリオの前兆の遺伝子を T7 のプロモーターの下流に入れたこういう組み換えウイルスを昆虫細胞に入れると、まあ、これ多分 DT にどっかクリティックなプロモーターが読まれて、この RNA が出て、最終的にはこの動物細胞がポリウイルスが出てくるということが分かりました。で、これを使った次スライドをお願いします。で、もう一度このバキロの生活感に戻りますが、先ほど今までお話したのは、この質外ウイルス、GP64 をかぶったウイルスの話をしましたが、もしバキロの生活感を見てみますと、一旦細胞に感染します。そうしますと感染後期にタガクタイプロモーターが動いて、こういうふうにタガクタイいっぱい作ります。そしてこのタガクタイの中をよく電子顕微鏡で見てみますと、ここにいっぱいウイルスが入ってます。で、ここにタガクタイに包埋されたウイルスというのは非常に安定です。まあ、虫が感染して死んじゃって細胞が溶けて、これだけが外界に放出されるんですが、多角体に入っているウイルスというのは紫外線とか温度とかそういったものからずっとこのウイルスの感染性を保持する働きがあります。で、これが、まあ、このウイルスを含んだ多角体が虫が餌と一緒に食べて腸管の中に入ると、ここでアルカリプロテアーゼで分解されて、これとは全く違う形のバッテリーオクルージョンデライブドウイルスというのが出てきます。このウイルスはダイレクトに腸管壁に感染して増えて、で次にこういうバッテドバイアスというんですが、質外ウイルスが出てきて二次感染を起こす、まあ、大体バキロウイルスといって扱うのはこれなんですが、こういう生活感があり ります。そこで次スライドお願いします。その先ほど言いましたポリオウイルスのようなその CDN を入れたウイルスを作ってそれを多角体の中へ放媒させることができます。そうしますとこういったウイルスは先ほど言いましたように非常に安定です。熱安定です。だからこういったものをポリヒドレンに、まあ、放媒されたウイルスを持って作っておいてこれを、まあ、そのポリオのワクチンなんかをおそらく熱帯そういったところで使うわけですがそういうコールドチェーンを必要としないワクチンができる可能性があります。でこういう、まあ、必要に応じてこれをアルカリ処理して、まあ、蛍光でやれば腸管に感染してウイルス DNA が入ってウイルスが出てくるというこういう熱安定な耐熱、まあ、安定な生ウイルスワクチンができる可能性もあるというふうに考えています。次スライドお願いします。でウイルスベクターというのは機能解析、遺伝子の大量発現、それから遺伝子治療、生ワクチンというこういう使い方があると思いますが、すべてでバキロウイルスは、まあ、こういう可能性があるというふうに考えています。次スライドお願いします。でこれは共同研究者、特に今日の仕事はポストドクの谷君がやってくれた仕事です。で最初の方は庄司君、今ハーバードに行ってます。それから、理科研のヤックス、それから私が持っていました感染研上司の宮本先生、それから西島先生、それから CSAT の共同研究です。どうもありがとうございました。
この最後のフリルタリン型のベクターなんですけど、あれが動物細胞に感染するというエビデンスなんかあるんですか？
そうですね、実際のところ今のところまだないんです。だけどあれは可能性は非常に高いと思います。あの、まあ、エンベロとは全く違うんですけど、あれが感染する可能性を考えています。
それからもうリセプターの話なんですけど、本当に、ね、PI がリセプターして効いてるのかちょっと分からない。動物細胞と昆虫細胞で侵入の企業って同じなんでしょうかね？
ですね、昆虫細胞でも同様の処理をするとやはり PI がかなり落ちるんですね、 SF 細胞。だからおそらく PI が感染に、まあ、リセプターとは言いませんけど、
それは必須だと思う。多分リセプターの分子と別にあって、それはだからマウスの感染性に効いてるとか、そういう可能性
もあるよ。
マウスのバイオ細胞はどうなんですか？同じ
マウスのバイオ細胞入らないことはないんですけど、入り方は普通の他の動物種に比べると入りにくいんです。
やはりインビトロでも再現できているという。
そうですね。